私たちは毎週欠かすことなく生産を取り続けます。
In this church family and in our church heritage, we participate in communion every week. There isn't a week where we don't gather around the table of Christ.
ではなぜ生産を取るのでしょうか。そして私たちを生産に招いてくださるイエスはどのようなお方であって私たちにとってはどのような存在なのかをもう一度一緒に思い出していきましょう。
But why do we do this? What is the meaning and the purpose? Through today's passage in John 6, let's look at the one who invites us to his table, Jesus, and learn about who he is, as well as remember again why we share in communion.
今日の聖書箇所では、イエスは5000人の人々の空腹を満たしました。
In today's passage, Jesus feeds 5,000 hungry men.
イエスが主であるということを人々に示すために行ったこの印は、このヨハネの福音書だけではなく、4つの福音書すべてに書かれています。
And this sign, this story of Jesus showing who he is as the Lord, is recorded not only in John's Gospel, but in all four of the Gospels.
それだけ行動を共にしていた弟子たちにとってこの印は衝撃的な出来事だったのだと思います。
And I think this tells us how great of an impact this had then on Jesus' disciples and on all those around him who followed him.
そしてこの話の中でイエスが行ったある行動もしくはある行為が全く他の場面でも書かれているということにこのメッセージを準備していて気づきました。
And as I was reflecting and preparing for our time today, I realized that Jesus repeats these actions found in this story in another account in the Gospels as well.
なので少し短く時間を取りますので、今日の聖書箇所もう一度読んでみて、どこでイエスが何をしてくださっていたかをちょっと考えてみてください。そしてもうどんどん周りの人と一緒に話してみてください。
So today I want to invite all of you to read again today's passage from John chapter 6 and try to recall where else in the Gospels does Jesus do these actions in a different time in his ministry. And after you've reread this passage,and thought about that, then discuss with others who are sitting around you what you think that other time is in Jesus' life and ministry.
話し合ってみてください。読んでから話し合ってみてください。
So please go ahead and read it and then get into some small groups and discuss it. ヨハネ6章1節から15節を読んで、それから他のイエスのミニストリーの中でこういうアクション、のアクションはどこでやりますか? So read John 6, 1-15 again, and then think about where is the other time where Jesus does these similar actions, these similar verbs in another part of his life.
生産に関する行いなので、それっぽいところをここかなっていう感じの探していただければ。
A big hint is that this is connected with communion. So think of a story connected very closely to communion.
ヨハネの福音書では、イエス様は三つのアクションを一連の流れで行っています。三つの、まあ、行為というか行動。
There are three things in the John passage.Three action verbs of what Jesus does in the John passage.
次のヒントはマタイの26章に書いてあります。
And here's a great big hint. Matthew chapter 26. If you hit on Matthew 26, you'll find a link.
わかっちゃったかな?
26. And there's three actions.And in Matthew, there's four. マネに三つあって、マタイは四つある、実は。
はい、見つけた方、これだと思う方、いますか?
Is there somebody who thinks they can identify one or two or all three or maybe the four actions? さっきアレックスが言ってた、最後の晩餐でイエス様がパンを取って祝福して割れたって、まあ祝福感謝してで割れたっていう。So Jesus took the bread, blessed it or gave thanks and broke it.
ありがとうございます。ここでイエス様はパンを取って感謝を捧げてそれを人々に配りました。この3つの行いが今日のヨハネの箇所で書かれていて、これが全く同じことが、マタイの26章26節に最後の晩餐の時にも書かれています。
So、Jesus takes the bread and he gives thanks, he blesses it and then he distributes it. These three actions are the same things that he does bothin the feeding of the 5,000 and also in the Last Supper in Matthew 26.
パンを取る、感謝を捧げる、分けるの3つで、またどういうわけかこのヨハネには書かれていないんですけれども、他の3つの福音書には人々に分ける前にパンを裂くっていう動詞も書かれています。
So he takes the bread, he gives thanks,And he distributes it to other. And it doesn't say exactly how he distributes it to other in the passage, but in some of the other passages, like in the Matthew passage, it says that he actually breaks the bread and then distributes it.
なので今回はこの4つの動詞について、考えていきましょう。
So today we want to reflect on those four actions as we take communion together.
まずこのイエス様が5000人の空腹を満たしたこの場所にいた弟子たちはどのような心境だったでしょうか。
So first, let's try to imagine how the disciples themselves felt in this situation in John chapter 6.
この場にいたのは男だけで5000人。そこに女性や子供たちを合わせるともしかしたら1万人以上いたかもしれないと言われています。そんな中でイエスはどうやってこの人々全員にパンを食べさせようかとピリポに聞かれます。
So there were 5,000 men there. So if you add women and children that in that count as well, it's probably more than 10,000 people. And then Jesus asks Philip, how can we feed all of these people?
弟子たちはもうこの時点でもうすでに疲れていてお腹も空いていたので、この群衆を早く解散させたいと強く願っていました。しかしそんなイエス様はそんな弟子たちの思いとは異なり、ここにいるすべての人にパンを与える方法はありますかと聞きました。
Actually at this point in this story the disciples are already tired from ministry. They're tired, they're hungry, and the only thing that they want is to tell the crowd to go awayBut Jesus knows this, but he challenges them with a question that involves them in this work. How can we feed all of these people?
イエスのこの質問に弟子たちは驚き、もしかしたら呆れた弟子たちもいたかもしれません。そして心の中ではこのように思っていたのではないかと想像することができます。1万人にパンを与えるなんて絶対に無理ですよ。
The disciples are surely surprised, shocked, maybe a little bit discouraged, overwhelmed. We can all imagine the disciples thinking in their minds about how impossible it was going to be to feed 10,000 people.
私たちもよく大きな壁にぶつかったとき、できないこととか持っていないものに目を向けてしまいます。そして解決できない問題に焦点を当ててしまうことがあると思います。
When we face a big challenge or struggle in our lives or in the church or in society, we often tend to focus on what we cannot do, on what we don't have.
そんな中でアンデレはこう言いました。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。
Interestingly, Andrew responds to Jesus' question by saying, well, here's a little boy with five small loaves of barley bread and two small fish, but this can't feed so many, right? Andrew is desperately trying to come up with an idea of how to feed 10,000 people. He doesn't give up so quickly.
アンデレはここにあるわずかな食べ物で何かできないかどうにかできないかっていうふうに考えたわけですね。そして聖書を読んでみるとイエスは自分たちだけで問題を解決しなさいとは言っていないことがわかります。
If you look at the passage again today, you might notice carefully that Jesus never says that they must solve this problem by themselves.
イエスはピリポにこのような質問を投げかけました。英語の訳の方がちょっとわかりやすいので読んでみます。 Where shall we buy bread for these people to eat? 私たちはどうしたらこの人々に食べさせることができると思いますか?
In one of the English versions of the scripture, Jesus asks the Philip, Where shall we, he includes himself in it, where shall we buy bread for these people to eat?
つまりイエスは弟子たちだけでどうにかしなさいとは決して言ってはいないんです。要するに、イエスと弟子たちが一緒に何かできることはないですかと聞いています。
So in other words, Jesus doesn't just like throw them to the wind and hope that they can do their best and leave them on their own. He doesn't abandon them. Jesus is inviting the disciples to participate together with him in this work.
ここでイエスはまず一つ目の動詞であるパンを受け取るという行為をします。
Jesus' first action, take the bread, is found here.
イエスは弟子たちの協力を得てパンと魚を持っている少年を見つけそれを受け取りました。
Jesus takes the bread from a boy who had five small loaves and two small fish that the disciples had found.
数々の奇跡を行ってきたイエスであればそこら辺に落ちている石をパンに変えることもできたはずですし、または何もないところからパンを生み出すこともできたはずです。しかしあえて弟子たちの協力を得てパンを受け取り、それをもとに奇跡を行ったことから、イエスは弟子たちをイエスのミニストリーに加えようと招いてくださっているということがわかります。
We know from his many signs and miracles that Jesus has the power to turn stones into bread. Or he could have even just created bread from nothing. But instead, he asks his disciples to actively participate in his ministry together with him by thinking about and looking for ways that they could also help to feed the crowd. And then he takes and uses what they find and what others have, like this boy who had some bread.
ただただパンを増やして人々の空腹を満たすこともできたはずなのに、そうはせず、まず弟子たちの協力を得ました。
Jesus simply could have done a quick sign, focusing on multiplying the bread on his own and filling empty stomachs and then sending them off. But his focus and his emphasis instead is on growing his disciples.And inviting them to participate with him in this work.
それは弟子たちと一緒にミニストリーをしたいというイエスの気持ちがよく表されています。
So Jesus demonstrates here both his desire and his intention to have his disciples, to have people, to have us be active participants with one another and with him in his ministry.
そして次は二つ目の動詞である感謝を捧げるです。
The next verb, the second verb is, his second action is give thanks.
第一テサロニケ5章にも書かれているように、主は私たちにいつも喜んで絶えず祈り、そして感謝することを望んでおられます。
In 1 Thessalonians chapter 5, God calls us to rejoice always, pray continually,And give thanks in all circumstances.
いつ喜んで絶えず祈り、すべてのことに感謝を捧げること、そのことをここでイエス自らが実践してくださっています。
And Jesus demonstrates all of these things himself when he's doing this sign. He's rejoicing, praying, and giving thanks.
人里離れたところに行って主に祈る時もあれば、目の前にお腹を空かせた人々が5000人以上いる慌ただしい状況においても祈ることを忘れず、感謝することを忘れず、ここで感謝を捧げているということは、主に感謝を捧げることの大切さをここで伝えてくださっています。
Though Jesus often draws away to places of solitude to pray alone, even in front of a massive crowd of people, Jesus doesn't forget or fail to pray and give thanks to God the Father. He teaches us the importance of prayer and cultivating hearts of gratitude through his own actions and his attitude.
イエスは天の父でおられる主にいつも祈りを捧げていました。なぜならイエスは主の御心をいつも求めていたからです。絶えず祈ることでイエス自身が主によってこの地に送られた存在であること、そして持っている力は主によって与えられているものであるということをいつも覚えておく必要があったからです。
Jesus always seeks to know and to do his heavenly Father God's will through prayer. He never loses sight that it was God who sends him into the world for God's purposes, and that God gives him the power that he needs to accomplish it.
私たちも忙しい毎日の中にあっても、イエスのように祈ることを忘れず、主に感謝し、主の御心を求めていく必要があります。
Like Jesus, we too need to be inspired to be more like Jesus, proactively giving thanks and dedicating ourselves to prayer, so that we may seek and follow God's will completely and wholeheartedly.
感謝を捧げた後でイエスはパンを裂くということをします。
And then after giving thanks to God, Jesus' third action is to break the bread.
一つ一つに分かれて出来上がったパンを渡したのではなく、その場でパンを裂いて、ちぎって分け与えられたというこの行為には二つの意味が含まれています。
He didn't make lots of little pieces of bread. Instead, Jesus breaks apart one singular whole loaf. To break it into half and then again and again has at least two deeper meanings here.
また1万人の人々の中には、皆違う職業で身分も異なり、貧しく健康ではない方々もいたに違いありません。実際十二弟子の中でも職業や身分などにおいて大きな違いがありました。
This crowd of 10,000 people is diverse.In all of their differences, there's rich and poor, various jobs and social status, and even some people who were suffering from a variety of diseases. Even within the smaller group of the 12 apostles alone, there are so many differences between them.
しかし、パンを裂くという行為でイエスが示されたことは、一人一人にどんな違いがあったとしても、主のもとで皆同じように愛されている存在であるということです。同じように愛される存在であり、その愛は私たちすべての人間を作られた唯一の存在である主から生まれてきているということを伝えてくれています。
But when Jesus takes one loaf and breaks it into smaller pieces to feed all of them, he's revealing to us that regardless of all of those differences, we are all created by only one GodAnd that God loves each of us and offers that love to each of us to feed us.
そしてイエスは最後の晩餐の時に、この裂かれたパンはイエスの体の一部であると弟子たちに言われました。
And later Jesus explains to his disciples at the Last Supper, as you read in Matthew 26, that the broken bread represents Jesus' own body, which is broken for us.
もしかしたらこの5000人の空腹を満たしたというこの時からすでにパンを裂くことで、いずれイエスが人々の罪を背負って十字架にかかるということを弟子たちに伝えようとしていたのかもしれません。
And perhaps even in this sign, so much earlier in his ministry, Jesus is trying to tell the disciples that feeding 10,000 people is a sign of how he would spiritually feed the entire world.By carrying our sins on our behalf and offering his body on the cross.
最後にイエスはパンを配り人々の飢えを満たしました。
Finally, the last thing, Jesus distributes the bread among them and satisfies their hunger.
イエスが行ったどの奇跡においても、はじめは自分たちではどうすることもできないという不安や混乱の状況から始まっています。
All of Jesus' signs and miracles occur at times when people are in need, when they're confused and hurting or desperate because they can't do or they can't solve something on their own.
男だけで5000人、そしてすべての人が お腹を空かせている。常識的に考えたら解決するのは不可能です。
Just men alone, it was 5,000. But likely more than 10,000 in the crowd, and they are really hungry out in the wilderness, far away from anyone and anything. So if we look at the situation practically speaking, it seems like an impossible task to feed all of them.
しかし、たとえ不可能と思われるような状況にあっても、イエスは人々の必要を満たすことのできるお方であるということを今回の印を通して示されました。
However, Jesus shows his disciples and the people through this sign and us that he alone is the one who finds it possible to satisfy our impossible needs and circumstances.
そして満たすだけではなく、余りが出るほどに必要なものを与えてくださっています。どのような状況にあってもイエスを信じ主により頼むのであれば必要な時に必要以上に与えてくれていること与えてくれるということがわかります。
And also it's worth noting that Jesus doesn't just satisfy the momentary need. He provides abundantly above and beyond the moment and the circumstance as well. Like 12 leftover baskets of bread.No matter our situation, when we believe in Jesus and we ask Him in our need by expressing our true dependence on Him, He gives, and He gives most abundantly when and what we really need.
実はイエスが明日このパンを受け取り感謝を捧げ、先分け与えるという行為は、この5000人の空腹を満たす時と最後の晩餐の時だけではありません。
Actually, this sign of feeding the 5,000 and at the Last Supper are not the only times that Jesus takes bread, gives thanks, breaks it, and distributes it.
十字架で亡くなり、墓に葬られた後、復活して弟子たちの前に現れた時も、ある二人の弟子たちの目を開くためにこの行為を行いました。ルカ24章30節、彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。
Jesus does this after his resurrection from the grave when he appears to two disciples on the road to Emmaus. These two disciples were so confused and depressed because their beloved Lord and teacher Jesus had died on the cross and now his dead body was gone from the grave. At this time, Jesus does these four actions at a meal table with them and these disciples' eyes are opened, realizing that the person with them at the table is really Jesus. Luke 24, verse 30 says, When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them.
復活後にペテロや他の弟子たちの前に現れた時にも同じようにパンを取って弟子たちに分け与えました。
And also, when Jesus appears to Peter and to the other disciples, he takes bread and he shares it with them.
私たちがいつも取っているこの聖餐は、イエスの体であり、イエスの命の犠牲を覚えるものであり、そして再び戻って来られると約束してくださっているイエスに希望を持ち、感謝を捧げる時間です。
The bread that we take and share together every time we gather is a representation of Jesus' body, and it's a time to remember Jesus' sacrifice and to have hope that he has promised to come again for us someday. We recall and give thanks for this as we wait with expectation and anticipation.
パンと杯によって私たちの心の目が開かれます。
And just like in Luke, Jesus opens the eyes of our hearts through this time of communion with him and with one another.
招いてくださるミニストリーに加わり、イエスの死と復活を覚え、イエスの愛を分かち合うことができますように感謝して祈り、今日の聖餐を受けましょう。
Let's hear and respond by actively joining Jesus' invitation to us to participate as fellow workers in his kingdom mission with him and with one another. And let's remember both his sacrifice and his resurrection, giving thanks that we can not only experience but also share his love with others as well. Jesus has invited all of us to the journey with him. So let's give thanks as we pray and then share in this communion around his table.
メッセージをちょっと復習したいと思います。
So we'd like to review again from the short message.
イエスが少年からパンを受け取る。これはイエスが私たちをミニストリーに招いてくださっています。
So Jesus takes bread from the young boy, meaning he invites us to participate in ministry with him.
そして次の感謝を捧げる。私たちが主に愛され、私たちのミニストリーが主によって導かれているということを思い出します。
And then Jesus gives thanks or he blesses the bread, and that's for us to remember that we are loved by the Lord and our ministry is led by the Lord.
イエスがパンを裂く。これは私たちは皆同じ主に愛されているということ。そしてイエスの尊い命の犠牲を思い出します。
Then Jesus breaks the bread, and so we recall that we receive love through his broken body and the sacrifice of his precious life.
4番のパンを配る。私たちが主により頼むのであれば、私たちに必要なものを必要以上に与えてくださいます。
And lastly, he distributes the bread, which helps us to remember that he gives us abundantly more than what we need or ask.
それでは今から聖餐を取ります。今日はいつものようにみんなで祈るのではなく、聖餐のパンとブドウジュース取っていただいたら、小さいグループを作って、この4つのことに感謝して祈って聖餐を取ってみてください。
So today we're going to do our communion differently. Instead of us saying a prayer for the communion, we want to invite you again to form in your small groups that you shared in your discussion to take your bread.And your juice, and then pray these four things together in your group, and take the bread and juice together in those groups.
何かをこう神様に求めるっていうよりは、この感謝するっていうことを意識して祈ってみてください。
And we want you to especially focus in this time of communion. It's not so much of asking God for something, but being thankful for what Jesus has already done for us and continues to do.